リンゴはおるされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りしますのはコマシート、
ケータロウと
トマテでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて第34回ですが、今回はですね、私コマシーがアンカーマンを務めさせていただきます。
あ、よかったですね。スペースクリアリングされたのかと思ってびっくりしてましたよ。
いやー、ちょっと生ゴミのところからね出てきたよ
今のケイタロウさんのなんか台本を読んだようなコメントは何だったのあまりにぎこちなさすぎてびっくりしちゃった今
念のため言っとくけど、今日の原稿雑だからな
そうなんだ、こましらしからぬ雑さだよね。
らしからぬ
雑さだよね。と思ったって。
で、今回は何やろうかなって思ってたんですけど、
はい、
まあまあもう12月、年もね、間もなく年越しですよ。
12月
も終わろうとしておりますので。
こましさん、あのね、
はい、
まあこれを、まあおそらく2013年内には配信してるとは思うんですよ。
あ、なるほど。
思うんですけどね。
思うんですけど、じゃあ、どう、どっちの手でいこうか。
明けましておめでとうございます。
いや、
早い。
一応じゃあ2013年12月中に放送、配信した手でいきましょう。
配信した手で
い
こうか。
はい、わかりました。はい、いや、もう年末ですね、ほんとね。
年末ですね、ほんとにね。
世話しない。
いや、もうスペースクリアリングしましたか、お二人とも。
もう僕はだいぶまた減らしましたね、1段、2段と。
なんかやってたね。
やってましたけど、ただね、あの、やっぱり物を捨てると、前回の話じゃないですけど、新しい物が入ってくるっていうことで、あの、しつこくですね、あの、僕のツイッターの方で、クリスマスプレゼントをよこせよこせと言い続けたら、何名かの方にクリスマスプレゼントいただきまして、あの、この場を借りて、あの、お礼申し上げたいと思います。
あれさ、またあの、アマゾンのやつやったんだ
ね。そう。
あれよくできるよね、俺も。なんか、呆れてんの通り越して尊敬してるもんね、なんかできるものが。俺なんか申し訳なくなっちゃってさ。
まあ普通はね。
そうだね。で、特別多分彼返してないからね。
あ、でもね、その代わりで、あの、自分がもらったんで、その代わりに、まあ、これ代わりって言っていいのかな、あの、ゆうまくんが同じようなことをしてたんで、あの、イラストとかね、書いてくれる。あの、彼のクリスマスリストから、あの、コーラを、まあ、あいつもっと太ればいいなと思って。
ゆうまくん着実に太ってるからね。
そう。もうさらに太ればいいと思って、まあ、悪意のクリスマスプレゼントをね、送りましたね。はい。
でね、まあ今年もね、1年間いろいろまああったわけなんですけども、以前の回でお届けしたネット選挙の解禁とかもありましたし、あとは政治的なお話だと消費税増税があったりとか、まあ増税自体は今度からだけど、来年からだけど、であとは最近だと、あの、猪瀬都知事のカバンが閉まらないと
ねえ、
いや、これ一番、ある意味今年一番モヤモヤしたんじゃないかい。
まあなんか裏に大きいものがあるんじゃないですか、もしかしたら、
ね、まあ僕もね、まあ僕も都知事選出るから特集会から5000万円ぐらい借りたいよね
じゃあうちはあのなんか成田会から300円ぐらいは借りたいから
そうだ、ね、そんなのもう
300円
無利子でいいですよ
無利子でいいです
無利子ですか、はい、っていう感じで、まあモヤモヤした今年の出来事いろいろありましたけど、今回はですね、我々並ばずメンバーが、モヤモヤを感じてしまった出来事、ね、お届けしていこうかなと、
はいはい、
思いまして、お二人にね、あの、収録始まる前にちょっとちゃんと今年のモヤモヤしといたことを考えとけと、
考えてますよ。今年買ったいろんなガジェットとか思い出したりとか、ウェブサービスとか、ざっと見直しましたよ。
お、ちゃんと予習しましたね。慶太郎さんもちゃんと準備してるのかな。
僕もね、もう今現段階でもモヤモヤしてるから。
僕もね、すごいね、今年モヤモヤしたっていうか、最近すごい最近ね、モヤモヤしたことがあったんで、それをね話していこうかと思うんですけど、
もう2013年も結構長かったですけど、
長かったですけど、
その中でここ、ね、ナンバーワン、
この1ヶ月ぐらいでね、モヤモヤが発生したわけですよ。
あら、
おお、
だからね、それをちょっと言おうかなと思ったんですけど、何かっていうと、君ら2人だよ、君ら2人だよ、
はいはい、どういうことですか、
どういうこと。
聞きましたよ、第32回と第33回の、リンゴは踊るされど並ばずを、
いや、素晴らしい出来でしたね。
楽しかったよね。
ねえ、慶太郎さん。
なんか、久々にためになる話してたもんね。
なんでわざわざよ、ハイスピードアップルの収録があるっていう日に、ね、並ばずの収録をぶつけてくるんだよ、君らは。
事前にね、知ってるのにね。
事前に知ってるのに、なんでわざわざまずぶつけてくるんだよ。
いや、スケジュールしたのトマト屋さんだよね、確かね。
そうだね。あの、なんか、喋りたくなった時がもう偶然その時だったから、 もう本当あれもタックンにね、こうメールとかしてね、うん、あのそっち休みにしてって言いたいぐらいですよ、ね。
そうで。でね、うん、彼は都合が悪くて出られないって、都合を悪くしたのは君らじゃない
わざわざ当ててきた
ね。わざわざ当ててきてね、うん。彼は都合が悪くて出られませんって、大人の事情があるよみたいな。その事情を作ったのは君らじゃないか。
そう、譲ろうと思えばいくらでも譲れたのに、ね。
そうだよ。こちらは一日だけずらしてくれれば出られたんだよ。
来られないのを分かってて、なんかあっちのハイスピードアップルを取ったんだぐらいの感じで。
そうだよね。なんかあっちの方が大事だよみたいな話をしてて、うん、まああっちの方が大事なんだけどさ。でさ、ね、聞きましたよ、うん、まず32回、
うん、何話したっけ、
インタービー、
あ、インタービーとか、
うん、はい、あれはあれはひどかったね、
あれね、そう、僕ね何回か聞いたけどね、もうふわっとしすぎててよくわからなかった、あれ、まず。
なるほど。
いや、あの後調べたらインタービー自体がちょいちょい面白いもんがあったんですけど。
そうでしょ、だってトマトさん明らかにウェブで調べてあれ話してたでしょ、あなた。
いやいや、行った行った、本当に8時間ぐらいいましたから
本当
朝1時で行って夜夕方の終わりまでいましたけど、うん、ちょっとね見たところが偏りすぎてて、
うん、そうだよ、あれせっかくさ慶太郎さんが GoPro の話したんだったらさ、
そう、う
ん、なんか幕張メッセから帰る途中に GoPro つけてビッグサンターマウンテン乗りましたぐらいの話しなさいよあなた
千葉をだいぶ満喫してるね、それはね幕張メッセに行って帰りで前浜で降りて、
コマシーがいたらそういうボケが随所に入ってたわけだね。
そうだよ、うん、だいたいインタービーって何の略ですかなんて、もう遊びどころじゃないか、そこなんであの遊びどころ真面目に答えて終わっちゃってんだよ
ね、あのね、実はね、慶太郎さんがね、2個ぐらいボケたんだけど、全部切ったんだよね。
あ、そうなんだ。
編集で。
あ、そうだ、中途半端なボケをしたんだろう。
そうだね。ごめん。コマシーをちょっとね、見習わないとダメだわ。
そうそう。ね、そのインタビューはもうふわっとしてるし、次のスペースクレアリングですよ。
うんうんうんうん、
片付けをすると心がすっきりしますとか、
うんうんうん、いやね、慶太郎さんすげえいい話でしたよね。
でも俺はねあれもどうかと思ったよ、うん、
え
いやためにはなったけど、うん、なんか、うん、IT の話じゃないよなとか思いながら聞いてた
も
ん
ね。 IT の話でもないしさ、うん、いや iPhone ほっとけない時は心がすっきりしますなんていうキャラじゃなかったよ彼は
iPhone ほっとけない時、 iPhone をほっとけない時だね。
ね、あの時はもっと尖ってたんだけどね、なんかね、お腹周りに合わせてね、心まで性格までちょっと丸くなっちゃったんじゃないのとか思いながら僕は聞いてたよ
あの、まあ、iPhone ほっとけないって昔でやってた番組があるんですけど、うん、あの別に僕とんがってる方じゃなかったです
あのそうだね、
あの番組はとんがってる方ととんがってない方の掛け合いでやってた番組なんですけど、僕そのとんがってない方だったんで、
う
ん、
あ、そっか
ぶち切れてないですけどね、当時から
もうもう片方の人はとんがってるものにもなんかあのフェンシングのあのなんつうのあの剣みたいになってたあのぐらい尖ってたからね、
動きが早いからね、判定しないとね刺さってるかどうか分かんないぐらいね、
そうだね、反応しないと後で怒られたんだろ
そうそうそうそう、
なるほど
あそこはさって話になっちゃう
から、ね、そうそうそう、まあまあ、スペースクリアリングはね、でもなんかね反応が反響は良かったみたいで、
うんうん、そうですね、
うん、僕ねあの後ちょっとあのリスナーさんと会う機会が何回かあったんですけど、
ああそうなんですか、
そうそうそう、あのその話はねすごいためになりましたとかって言ってもらったんですけど、まあありがとうございますって言いつつただ僕出てませんでしたけどねって言ってね
それ最高に面白いじゃないですかそれ
そうそうそう、
羨ましいな、じゃあ
そこを言うか俺にって思いながらね接してきた
んで、みんなね面白いよね、そういうところの配慮が足りない感、逆に面白いよね、足りないよ、
そうだよ、だからさっきね本番前にも慶太郎さんにも言ったんだけどさ、
ほうほう、
それも違うリスナーさんからさ、並ばず聞いてますと、
うん、
慶太郎さんいい人そうですねとかって言われるわけですよ、
い
や、ありがとうございますって言って、うん、僕は絶対必ず付け加えるんだよ、ただあいつが一番変態ですから
あの、うん、なんで足を引っ張ってんだ
いやでも俺はそれ聞いてありがとうって言ってたから、
なんでね
僕とトマト屋さんおかしいかもしれないですけど、うん、一番変態なのは慶太郎ですからね
そうだね、
いつも言うんですけど、
一番多分3人の中でエロ顔だもんね、多分俺が
エロ顔またまた番組でどう、誰も反応しづらいじゃないかそれは誰も顔見えないんだから
慶太郎さん、慶太郎さん、これはなんかほら10代の女の子とかも聞いてるから、
あ、そうだね、
そうだね、うん、中学生の女の子とか聞いてんだよ、
そう、そうだね、早く寝よう、うん、うん、
早く寝よう。あのね、今たまたま収録してるのが夜なだけで、聞いてんの何時か知らないからね。
そうかそうか。
学校行く途中に聞いてて早く寝ようって言われても。いやー、第32回、第33回はね、ほんともやもやしたよ、僕は。
だからそういう時に限って2本撮りだったからね。 うん、2回も出なかったんだもんね。
カレーは都合が悪くて出られませんみたいな、ね。ふざけるなお前ら。
で、挙句スペースクリアリングされましたとかわけのわかんない話になってるし、
ね、あれはねちょっと面白かった、
ね、面白かったの
あれは面白かった。
いや、そのくだりが出てこないなと思ったら、あ、面白かったから出さなかったのか。
そうそう、あれは面白かったから出さなかった。
でもね、おかげさまであの33回で、その、好評だったっていうことで、うん、ならばずのホームページの方にも、うん、書籍の紹介を書かせていただいて、うん、アマゾンのリンクなんかを貼ったんですけど、うん、合計でね、3冊買っていただきました
よ。へぇ、すごいじゃん。うん、竹内先生のやつより売れてるね。
竹内先生より売れてるんだよね。うん、悲しいかな。
あれ、そうかい。じゃあ、あれかい、慶太郎さんはバリ島に行かなくちゃなんないのかい。
あ、これね、バリ島に、うん、言ってたっていう、僕の読んだ本はそうだったんですけど、今新装版っていうか改訂版が出てて、まあ9割ぐらい同じ話らしいんですけど、どうやらそのカレン・キングストンさんってあの著者の方の、どうやらご主人も変わったりとか、なんかバリに今住んでなかったりとか、いろいろライフスタイルが変わってるっていう。
なるほど。
ちょ
っと微妙な衝撃的な話題もありつつの改訂版が出てます。僕はまだ読んでないんでね。
読んで、でもそこの要素欲しいか。
まあいや、どうでもいいんだけどね。
っていう感じでね、僕のね、うん、まあ今年一番モヤモヤした出来事ですよ。この2点。この第32回。え、
それだけなの ?1 年間通してモヤモヤ。
ね、1年間通して。いや、多分ね、もっとモヤモヤしたことがあったんだけど、あまりのモヤモヤ度にね、うん、もう他忘れたね、
うん、いくらでもあるでしょう。Mac Pro が結局2月にしか出ないとかさ、そういうモヤモヤとか。ま
あ、いや、それ言うんだったらさっき言った猪瀬さんのカバンの方がモヤモヤ。
あのカバンに IT もテクノロジーもないだろ別に。
ね、あれ絶対コントだよな。
いや、ほんとコントみたいだったね、あれはね。
ね、あれ猪瀬さん絶対終わった後ガッツポーズしてるよ。
釣れた釣れたって思って。
釣れた釣れた、受けて
る。おかしいでしょ。あの人はね、一応は作家さんですけど、でも作家とはいえ別にフィクション作家じゃないですかね。ノンフィクション作家でしたっけ。
そうですね、ノンフィクション作家で。辞職表明をした日に勝ち抜く力って本を出したからな、うん、
あれも本当に出来すぎだよね。
あれ出来すぎだね、うん、あれ多分猪瀬さんがガッツポーズしてるよ多分。
まあどっちに転ぶかですね。
そうですね、
うん、面白かったですね、あれ。 Amazon のレビューもなかなかに面白そうな感じ、はい、
そうですね。
あ、これで何、このまたエントリーで猪瀬さんの本紹介すれば、
あ、そうだね、
3冊以上売れるかな、
3冊ぐらいはね、売れる
かな、3冊ぐらい売れるかな。
絶対売れないと、1冊も売れないと思うよ
ね。中身一切読んでないからどんな話だか分かんないし、
絶対分かんない、
うん、ね。まあそんな僕のモヤモヤはともかく、じゃあ続いて、うん、はい、慶太郎さんどうだい、今年モヤモヤした出来事とか。
あ、今年はね、モヤモヤしたことをまずね、一つメールを、
うん、
っていうかあれいつからだ、ポッドキャストの時だからだったっけな、並ばずのシール僕作ったんですよ、うん、
はいはいはい、
あ、はいはいはい、うん、
ビックリマンシールっぽいやつ、
そうですそうですそうです、うん、正方形の、ね、
四角いやつね、
うん、でメール、まあ、読みでこう採用された方には送りますよなんて、こういうのあったら面白いかなとかって軽い気持ちで始めたんですけど、
はいはいはい、
うん、やっぱこう送ってくる方限られるじゃないですか。
まあまあまあまあ、う
ん、あれ300通来てんじゃないの、
うん、いやだからそう300通来るんだけど295通ぐらいは面白くないんですよ、う
ん、ひでえ
な。採用できる5通ぐらいなんだけど、それはやっぱりメール職人みたいな感じでね、いつも同じメンバーになっちゃうんで。
295通スパムじゃねえかと。
そう、まあね、僕としてはあんまり深く考えてなくて、並ばずシール、うんうん、まあ1枚とか2枚、まあ、1種類ずつあればいいだろうとかと思ってたんですけど、はいはい、なんかやっぱり送って読まれるたんびに欲しいみたいなこともちょっと言われたりしたんですよ、
うん、
はっきり言ってこうあれ結構ね、あんまり2人には言いたくないんですけど、うん、結構かかるのよこれが。これがって
これがってスカイプ越しに言われても、
これがって親指と人差し指を作って丸のマーク作ってるけど、
そうだね、これがね、だいたい予想はついたけど、うん、
そう、なんで、まあ別にね、いいんですけど、うん、だちょなんかなるべくほら、いろんな人に、ね、どうせなら配りたいじゃないですか。
そうですね、それは。
と思って、まあ別にケチってるわけじゃないんだけど、まあ、うん、ね、一回送ればいいかなとかって軽い気持ちに思ってたら、まあ、
はい、
ね、何度も欲しいっていうんで、ちょっと、その辺のルールを、
うん、
まあ、うん、こう自分がね、あんま決めてなかったんで、すごいそこもやもやしちゃって、うん、どうしようかなと思ってて、まあこれを機にちょっと2人に相談しようかなと思ったんだけど、
最悪昔のコロコロコミックみたいに、うん、シールの原価分の切手を送ってきたら返すみたいな、うん、応募者全員サービスみたいな、
あったあったあった、 それあったわ。
昔あのミニ四駆がすごい流行ってた頃に、うんうん、あの金ピカのなんかメッキボディみたいなのが600円とか分のなんか切手を送ると来るみたいなやつありましたよね。
あったね、そういうの。
応募者全員プレゼントみたいなありました
よね。ジャンプのテレホンカードとかもそんな感じじゃなかったっけ。
ああそれ系ですか、うん、まあ多分ここは世代がいろいろ出るんでしょうけど、うんうん、一応今ね、あの、うん、Google が言うにはですよ、うん、Google が言うには、うん、この番組のリスナー数は3500人ぐらいいるらしいんですよ。
おお、すごいね。
全く信用できないけど、この
データ。3500人。
うん。
すごいね。
3400から2900の間ぐらいを行ったり来たりしてる。
そうそう。じゃあ10人に1人はメール送ってくれてるって計算だね。
でもその嘘、いつまで続けんの。
ごめん、今年中には終わらす、このネタは。
10人に1人ってすげえ確率で送ってるよね。
もはや苦情だよ、苦情、それは。
まあそこはね、すごくモヤモヤしてるんですよね。でも、欲しい、うん、欲しいですか、そんな何枚も並ばずシール、2人がリスナーだとしたら。
僕は、
まあリスナーだとしたら送らないけどね、こんな番組にメール。
そもそも論。
いや、そもそも送んないけど、
ね。まあ僕の文脈だと多分295通の方に入っちゃうので、ちょっと紹介すらしてもらえないかなと。
そうですね。そうなっちゃう。
まあちょっとね、なんかまあ、どうし、まあ最近はね、それでも、どうしてもっていうんだったらね、送ってもいいかなと思うんですけど、でもちょっと俺、うん、そう、何日か前に、そういえば、かなり前に読まれたやつをまだ送ってないこと気がついて、
うんうんうん、
で、すいません、ちょっと僕もバタバタしちゃってて、送れてなかったんで、もうすぐ、これを収録次第、送りますんで、発送手続きしますんでね。
あ、そうなんですか、うん。あれじゃない、なんか、駅のここに貼っとくから、取っといてとか。
もうね、俺もそれでいいかなと思って。
そうそうそうそう。
結構ね、成田とか遠いんだよ、本当に。
そうだね、あとね、もう一つモヤモヤしてることは、ちょっとこれ真面目な話なんで、うん、今仕事の都合で成田じゃなくて別のところちょっと住んでるんですよ、うん、なんで、うん、まあ、それまで成田にいた頃はこう成田の情報発信っていうのを、まあ、自分のライフワークっていうかね、いう風にしてたので、うん、まあ、それがちょっと今できないというか、うん、それがかなりこうモヤモヤ自分の中でねしちゃってる1年だったかなっていう風にすごく、まあ今のね仕事楽しいんですよ、うん、楽しいし職場にもすごく恵まれててね、すごい、うん、充実した日々ではあるんですけれども、うん、やっぱりこう成田の情報をこう発信皆さんにしていくっていう自分のその使命みたいなものをね、うん、やっぱちょっと感じてたので、うん、まあ、それができないのはねかなりフラストレーションが溜まってる日々ではありますね。
もうでも成田離れてから結構経ちますよね。
そうだね、もう6月ぐらいだからもう半年以上経つね。
そうだよね、うん、半年以上
経ちますよね。まあ、ちょいちょいね帰ってはいるんですよ、うん、
まあまあご家族もねいらっしゃいますけど、
そうそうそうそう、まあ、帰ってくるなってね、まあ、言われそうですけどそろそろ、うん、いやなんか、いや、いなくても意外に大丈夫っていう風に言われたこの間。
あーそれは家庭に関わらず仕事なんかもそうだよね。なんか自分がいないとダメなんじゃないかとも思ってもね、なんか仕事も結構自分いなくてもなんとか回っちゃってるとか、
う
ん
う
ん、
そういうのあるよね、う
ん、あるよね、
あるあるあるあるある、うんうん、俺辞めたら困るだろうとか思って若気の至りでね辞めても、
う
ん、ね、
全然
そんなことないんだよね、うん、
ね、
うん、
なんかすげえ普通の会話だったから全部カットしてい
い。そうだね、全部カット
トマト屋さんもなんかモヤモヤしてる。
トマト屋さんどうですか。
僕はでもやっぱ一番のモヤモヤっていうのは、
うんうん、
4人目のポッドキャスターがなかなか出てこないことですね。
そうだね、むしろこの今日の収録知ってんのかい。
いや、あ、今日のあれ、あ、忘れてたわ、言うの。
俺も今日送ったよ。今日だけど送った、一応、うん、
送った。
今日だけど送った、
うん、今日あるけどどうって言ったら、うん、
うん、
今日ごめんまだ海の上って言われた。
あ、そうなんだ、
うん、
なかなかね、やっぱりね、ヨヨさんのね初期の回って言うとあれだけど、
うん、
結構ね、好評だったりとかしてましたからね、
うん、いや今ヨヨさん出たら僕のトークになんかイライラしそうだね。話のね腰を折ることしか考えてないからね。
でもね、今日送って、いや冗談抜きで都合、まあ今日もつかなかったんですけど、でも都合が合えば本当話したいっていうふうには言ってたんで、まあね、来年またうん、都合が合えばね、また復活っていう感じで、うん、
出てほしいなっていうのもありますし、うん、まあ全く前半誰一人ガジェット系の話をしない
から、あ、じゃあ俺それしていい、ちょっと、うん、まあ、今年のモヤモヤ今年のうちにっていうことだったんで、モヤモヤ晴らしましたよ、うん、まあ晴らした話をここでね すべきじゃないのかもしれないけ ど,
ど, うぞどうぞ、うん、
ついにですよ、買っちゃいましたよ。なんだかわかります、
大体予想はついてるけど、
うん、
うん、
正解を言っちゃっていいのかな。
いいよいいよ、
うん、iMac だろ。
おお、そうですよ、なんかボケないんだそこ。
これ、慶太郎さん、次回、じゃあ、小橋抜きでやって、こう、あそこなんでボケなかったんだって話しましょう。
なんであそこ話してくれないんだよって。
うん、そう。ちょっと待って、うん、もう一回やらせろよ。嘘嘘。嘘
そう、あのね、ついにね、iMac を買って、うん、っていうのはですね、もう僕が今、うん、メインで使ってるのが、MacBook Air なんですけれども、慢性的な容量不足で、ついにですね、うちの妻から依頼された DVD 作成もままならない状況になりまして、
はい、
で、もう DVD 焼けないんだけどって言ったら、もういい加減買えばと、うん、最終的な OK が出ましたので、うん、もうその日のうちにポチりましたから、うん、で今届いてるらしいんですけれども、まあ、残念ながら僕は年明けまでそれ開けないっていうね、
いやー小町さん、これ年明けぐらいに新しい iMac 出ないから、
いやーだから俺それちょっとビビってんだよ ねそれ勢いで買っちゃったらいいけど
ね、Mac Pro 型の iMac とか出ないから
めんどくさいんだよねまあでももうMac Pro 自体がちょっと、うん、少しずつ流通はしてるみたいで、買ってる方のレビューがありましたけど、
ありますね、
あ、思ったよりテカテカしててびっくりしたけど、
あ、本当だよ、
ちっちゃい ねでもね、なんか比較
だそう、ちっちゃいにはピッチっちゃい、うんうんうんうん、でその iMac を慶太郎さんは何に使うんですか結局。
そうだね、でもいろいろやりたいことはあるんだけれどもね、なんかその、うん、ホームページ制作をちょっと一から学び直したいなとか、あとは映像もちょっとやってみたいかなとも思うし、いろいろとなんか学びたいですね。来年はだからちょっと学ぶ年にしたいですな、うんうん、あともう一つスキャンスナップもね、うん、先ほど収録の1時間ぐらい前にポチりました、
うん、あ、どれどれ、どのスキャンスナップ、
一番なんつうの、最上位機種 IX500 だっけ、
裁断するタイプか、裁断して読み込ませるような、
あ、そうですね、はい、まあ最近ですと、ウェブカメラ式みたいなやつなんだっけ、
非破壊型
なんか SV600 じゃなくて、
じゃない方ですね、うん、はいはいはい、
一般的なジャガンジャガンジャガンっていく感じのやつの最上位機種、
ねはい、トマト屋さん、トマトさん、ジョジョ裁断しに行こうぜ、
ああいいですね、そういうことでしょそういうそういう決心がついたってことです
ね、いや僕はジョジョ以外だね、ジョジョ以外は裁断するよ、うんうん、ただジョジョはね切り刻めないな多分ですよ、分かんないけど、うんうん、まあでもそういったちょっとねパソコンの作業を、まあパソコンのこう周り周辺機器をちょっと充実させていきたいなと、う
ん、スキャンスナップで本のスペースが空くと相当いい、うん、それこそスペースクリアリングじゃないけどね、
そう、うん、
スペースができると思いますよ、
うんうんうん、
ご家庭で何に使うんですかこんなの、お仕事、
まあ仕事の書類なんかも結構溢れちゃってるっていうのもあるし、あとはまあ何よりさっき言ったその蔵書、
うんうんうんうん、ああそれ用に買うんですか、
あそう、うん、主には本当に、うん、そのつもりで、あらあらあら、結構ねやっぱりスペース取っちゃってるんで、
なるほど、
前回トマト屋さんから聞いて、うんうんうん、やっぱり一番、うん、こうなんだろう胸に響いたのがやっぱその、
うん、
なんていうのスペースを空ければ新しいものが入ってくるって、まあそれもそうだなと思って、いつか使える知識と思ってもそれってやっぱり知らないうちに陳腐化してると思うし、うんうん、まあそんなだったらまあ、一応ね捨てるのは忍べないから一応取っとこうかなとは思うけれども、うん、まあ、それはデータとして取っておいてもう物理的な本は捨てちゃってもいいかなっていうふうに、うん、すごくそれは前回話して思えたので、まあ、思ってるうちが、うん、思ってるうちにやった方がいいかなと思って、
うん、そうだね、竹内健礼さん裁断されますよ、
そうですね、
竹内健礼さんのは取っとくよ、うん、サインも
取っときます、
サインもらってるから
あ、そうなんだ、サインもらって
るんだ、あれサイン、うん、確かもらってるのあったと思うな、
これさ今ねちょっとスカイプが不安定しなくて、うん、1000円もらってるって聞こえて、
1000円
1000円もらって買ってるからみたいな、なんか完全にステマ疑惑になっちゃったね、ステマ疑惑が
発生ですか
何番部とか第何スリってやってるのはもう竹内さんから1000円一冊買うと1000円慶太郎さんにバッグが入るみたいな感じで必死に売ってるみたいな、
なるほどね、
そういう話ではないんだよね、
そういう話ではない、
そういう話ではない、
ではない、インチキな人ではない
サインだよね、サインが入ってるからってことだよね、
1000円ではない
1000円あげるよってサインを出されたっていうわけじゃない、
そういうサインでもない、うん、
そういうサインでもない、
うん、そういうサインでもないね、
うん、僕は今年はカメラかな、久々に新調というか、
あ本当に
コンデジを買いましたね、ソニーの RX100 の Mark2、
なんかガンダムみたいな名前だけどね、
マーク2でいいのかな M2 って読むのかなちょっとわかんないですけど RX100 っていうすごい大ヒットしたソニーのカメラがあったんですけど、うん、まあそのマイナーアップ版というか、
慶太郎さんスルーされたな、
うん、いいよ全然めげないよ
めげない
ガンダムの下り、うん、だって俺これ以上わかんないでもガンダムの話が
だめげなくていいぞ 俺なんかいつもだからな。
そうか。一眼レフなの？
いや、RX100 はですね、うん、コンパクトデジカム、デジカメ、うん、コンパクトデジカメなんですけど、うん、まあ、ちょっとその、なんていうか、価格帯的には、うん、割と高級機って言われるような部類に入って、撮像素子の部分も他のコンデジが、まあ、3分の1とか3分の2とかいう大きさなのに対して1インチ。うん、結構大きめなセンサーを積んでたりとか、うん、まあ、レンズも結構高機能なレンズを使ってたりとかして、割と高級機な、さっきのまあスキャンスナップで言うとそのフラッグシップモデルみたいな感じのものですね。なんで、まあ、結構お値段はするんですが、それなりにいいものだなっていう。
なるほどね。デジカメも欲しいんだよな。
欲しく
ない
結局。
流されるな。相変わらず流されるな。
スキャンスナップでいいじゃん。もうスキャン、だからもうなんか、フィルム付きカメラで撮ってきた写真をスキャンスナップでスキャンすればいいんじゃない？
そっか、映るんですね。
うん、そしたらデジタルデータ化できるから。
そうだね。
映るんですね。
二度手間。
二度手間。でね、これがね、うん、あれなんですよ。Wi-Fi 搭載モデルなんですね。
ああ、なるほどなるほど。
この RX100 の Mark II が。うんうん、はい、で、Wi-Fi を通して iPhone とかに写真を送れるんですね。
う
ん、
それいいよね。
送れるんで、うん、すげえいいなと思うんですけど、うん、結構で手順がめんどくさいんですよね。
ああ、そうなんだ。
確か転送も結構時間かかるんだよね。
なんか転送はすごい一瞬で終わるんですけど、転送するまでの要は、カメラ側で転送したい画像を選んで、うん、で、この画像をスマートフォン転送するみたいに押すんですね。うんうんうんうん、そうすると、そのカメラ自体が Wi-Fi のアクセスポイントになるんですね。
うんうん、
無線 LAN のおやきというか、うん、
なるほどなるほど。
になるんで、そこに、iPhone とかスマートフォンから、その SSID を発見して、つなげるんですけど、ま
あ、
もちろんパスワードとかは一回覚えさせておけばいいんですけど、うんうん、その通信がこうつながりましたってまでに結構何十秒とか待たされるんですね。
あ、
うん、
なるほどね。
でつ
なが
った後に専用のアプリを起動すると本当一瞬でコピーされるんですけど、うんうん、結構ねパンパンとはいかないんですね。
あ、そっかそっか。
でこれが iPhone のせいなのか、そのソフトの精度がいまいちなせいなのかまだよく分かんないんですけど、うん、僕は今 4S なんで、うん、これが 5S とか 5C になれば早いのか、ちょっとそこがよく分かんないんですけど、Wi-Fi 周りは ね iPhone ってあんまり強いイメージがないんで、もしかしたら iPhone の依存かもしれないですし、あと Android 系だとあの NFC、 あのフェリカとかのああいうチップ、
うんうんうん、
非接触チップ、
うん、
あれでこう認証して簡単に行くらしいんですけど、まあ、iPhone はないので、
うんうんうん、
他のよりも不便なのかなっていうとこ以外はいいかな。あとはあれですよ、あのiPhone から直接映ってる画像とかをこう転送させて、何でしょう、カメラはどっか端に置いといて、iPhone 側からリモート操作ができるんですよ。
へ
ー、映ってる映像も飛んでくるんで、あの一時期のレンズだけカメラってちょっとあったじゃないですか、ソニーの。一時期って今も売ってるん
だ。あ、まあそうだね、ありましたね。
レンズだけのカメラがあるんですね。あれと全く同じことができるんで、リモート操作ができるんですね。ズームとかもできるし、でシャッターも撮れるし、うん、それは結構使い勝手いいんですけど、
シャッター撮ったらその画像はまあカメラ側に保存されるんでしょ。でも
あ、カメラ側にも来るし iPhone 側にも来るように設定できます。
うん、
それモードでやればいいんですけど、うんうんうん、でも別にカメラに液晶ついてるし、別に何をリモートする必要があるのって話なんで。
なるほどね。
もうちょっとなんかパパッと言ってくれるとね、あの待ってる時間に好きひどくもやもやしだしましたね。
あ、なるほどなるほど。
あ、ただカメラとしてはすごくいいモデルなんで、
うんうん、あれコマシーは何か買ったんだっけ今年は。
いや今年はね、僕は買わなかった年だったんだね。
5S ぐらい、うん、
なるほど。
5S ぐらいだね。去年はね、アップル製品 MacBook Air 買ったりとか、
うんうん、
あとは
ヘッドホン買いませんでしたっけ今年。
今年だね。一応まあ買ったって言ってもね、うん、あの、うん、シュアの、SE215 っていう、まあ、グレードとしては下のやつなので、うんうん、まあ、そんなね、あの高級ヘッドホンってわけではないんですけども。
なるほどね、
うん、まあ、一応ヘッドホンは買いましたね。まあ、うん、ヘッドホンは今は下手に見に行くとね買っちゃいそうなので、
うん、あ、欲しくなっちゃう。
そうそう、あんまり見に行ってないんだけど、うん、ね、まあシュアだと12万円ぐらいのね、はい、あのハイエンドモデルとかも最近出ましたからね。
十何万する。
すごいね。それアマゾンの欲しいものリストに入れてんの。
あ、そうか、それでクリスマスもう終わってんな。これで配信日は確実にクリスマス終わってんな。
コマシーさん、
はい、
2014年お年玉ってリスト作りますか。
よく思いつくよねそういうの。
そうか、
本当
そうか、
本当感心するよ。よくそうやって思いつくよな。
別に多分思い、あの家って言えば毎月何かしらの理由をつけてリストは作れますけど ね。
じゃあ並ばず35回記念とかで作ろうか。
それ弱いな。
弱いか。
単純にお年玉でいいと思います。 うん、お年玉リスト作りましょう。
お年玉10何万円のイヤホンもらえるんだったら、ちょっと現金でどうですかっていう話になるよね。
もしくはアマゾンギフト券10万円
とか。そうだね。それの方がいいね。うん、
まあ、それがもし来た場合は、まあ、いくらかあのシール代に回してあげてください。
あ、ありがとう。
ケイタロウさん
の、ね。そうですね。あ、うん、そうかそうか。シールはじゃあのままもやもやしたまま終わるっていうことでいいね。
あ、ほんとだね。まあ、解決したらこの番組ね、ダメだからね。まあ、もやもやしたまんまで。うん、だから、ちょっと他のリスナーのちょっと意見もね、聞いてみたいので、ぜひメールとかね、送ってほしいですね。なんか来年の話とかもいいですか？来年は
来年の話？
うん。
来年はほら並ばずのあのなんだっけ元旦生放送があるじゃん。
あるの？
あれ、ケイタロウさん聞いてない？
聞いてないよ。
聞いてない。
聞いてないし仕事だし。
え、ケイタロウさんあの犬吠埼特派員で行くっていうのはもう決まってる。
あの、ごめんなさい。ちょっとね今内輪になっちゃったんでリスナーの方に説明しますと。
ちょっと僕もわかんないそれ、
うん。あれ何年前だっけ？もう3年か4年ぐらい前に。
もっと前じゃない？もっと前だよ。
もっと前かな。
ツイキャスが出始めたぐらいじゃん。
ツイキャスが出始めた。
ユーストリームあれってまだ。
いや、ツイキャスですね。
ツイキャスか。
うん、あ、ユーストリームだったかな。まあ本当にツイキャスが出たか出ないかぐらいの時ですよ。
うん、
トマト屋さんが犬吠埼で、あのお正月の初日の出を、うん、まあ中継すると、
うん、
いうことで企画をしてたんですが、急遽トマト屋さんなんだっけ、具合悪くなったんだっけ、
なんか行けなかったんですよ。一緒に行く人だったかが行かなくなったんだったかな、うん、で行けなくなっちゃって
行けなくなっちゃったんで、いや、うん、その意思を継ごうと思って、僕もその当時は真面目でしたから、うん、だからトマト屋さん行けないんだったら僕が行くよって言って車をぶっ飛ばして犬吠埼まで僕行って中継したんですよ、
う
ん、その下りですよね。
まあ意味わかんないですけどね、これだけ聞いてると。
それは誰か見てくれたのかい？
いやー、あんまり見てなかったと思うよ、確か。うん、
何人かはね、見てたと思いますけど。
そうだね、1日、僕、まあその頃はもう僕たちもつながり、僕もつながりはあるけど、記憶がないね、うん、そんな話。
僕同じようなタイミングで東京タワーかどっかで配信したんじゃなかったかな。
あー、してましたね。
うん、ような気がしますね。東京タワーに初日の出を見に行って、それをネットで配信してたんじゃなかったかな。
何しろそのやっぱライブ配信がのこうなんて言うんだろう、創世期っていうかね、そういう時にまあいろいろ面白いことしましょうっていう、別にね、なんかなんで初日の出って言われちゃうと困るんだけれども、うんうん、まあ当時はそういうライブ配信するっていうこと自体が、
う
ん、
まあそうだね、うん、
そうですね、うん、あの iPhone とか要はスマートフォンっていうその別に特殊な機械がなくても、うんうんうん、新たに何かを買い足さなくてもそういう生映像配信ができるっていうことで、うんうん、まあケイタロウさんなんかもね、あのそれとは別にあの成田山新勝寺、うんにあのお参りして、うん、みんなでお参りした気分になるっていうエア参拝、
エア参拝をね流行りましたけれども、はい、
まあ、流行ってないです、流行ってない流行ってはないです。
俺とトマト屋さんの間だけで流行ってんだよね。
とあと何人かぐらいしかいないです。
そうだね。ケイタロウさん、来年はどこの富士山に登りますかんちゃ。
いや、富士山一つしかないと思うんだけど、まず。
しかも冬山に登る。
冬山に登るっていう、ね。
相当えぐいですけどもね。夏でもきつかったけど。
難しいね、それはね。
まあ、じゃあそんなもやもやした感じで今年も終わりますか、
う
ん、あんちゃ。
そうですね、ぜひね、2013年のこう、もやもやしたことがあれば、この配信の後、2014年になる前に、
ね、
送ってきてほしいですね。
皆さんのもやもや、うん、今年もやもやした話。うん、
もやもや。
まあ、番組内で取り上げるのは2014年以降ですけどね、
うん、まあ、そうなります ね、
そうだね。
もしくは2014年に買いたいものとかでもいいですよ、
うん、ああそういうのもいいかも。
お年玉で買いたいものリストとか送りつけてもらってもいい、
うん、そうだね、年変わったからってモヤモヤが晴れるわけじゃないからね、
うん、そうですね、はい、煩悩しかないです、う
ん、多分ね、この番組ずっと続いてたら2年前のあのモヤモヤがみたいな話になるから、
ね、ずっと引きずってるっていう
そう、成長してないなって感じ。
今まさに3年前の話してたんだ
ろいや、もっと前だよ、これは本当に3年とかじゃない、2008年とか9年とかの頃だよ多分。
で、じゃあちょっと終わる前にですね、うん、君らがね、うん、32回、うん、33回で全然メール取り上げなかったから、うん、何個か溜まっていたんですよ、何通か。で、その中からちょっと何通かご紹介して締め、
まあ、あんな内容だったらね、メール差し込むタイミングも大量にあっただろうに、ね、なんで読まなかったの、
ね、なんか今となってはね、なんで読まなかったのかすら覚えてないけどね。
インタビューの話なんかしないでさ
単純にメール読む回で十分だったよね。
もう一つモヤモヤ思い出した。この番組一番ためになる情報が、うん、リエコインボストンさんからの情報が一番モヤモヤしてるんだよね
基本的にそこなんですよね。僕らも読むのが楽しみすぎてどうしたらいいんだろうね。
で、しかもこの後紹介して、うん、そこそこまたためになる
んだな。楽しみに聞きましょう、
まあ、どんどんハードル上がっていくだけじゃん、ね、それはそれでかわいそう、はい、
まずは、まあ、そのリエコインボストンさんの前に、
うん、ためにならない方、
ね、ためにならない方ですね、うんうん、あっくんから
前座ね、
うん、前座のあっくん、前座のあっくんから、
はい、
うん、はい、 音響映像のトマト屋さん、
おい、
IT のヨーヨーさん、
うん、
クールな相槌王コマシーさん、
うん、
皿洗いスペックホルダーの人、こんにちは。
はい、
早速ですが、ま、並ばず効果をお知らせします。久々の並ばず効果ですよ
ね。
うん、先日は第一次国家試験の合格を報告させていただきましたが、その後、うん、最終段階の国家試験を受け、なんということでしょう、最終試験に合格することができました。
おお、
本当にありがとうございます。
おめでとうございます。
これは並ばずを聞いていたおかげの並ばず効果というより、うん、あっくんの努力の賜物だと思います。
おい、
うん、あとリスナープレゼントは2番のトマトファームひだ様トマトジュース、もしくは4番の多分真ん中の容量のシルバー iPhone5S でお願いいたします。これからも楽しい配信楽しみにしております。あと岡さんによろしく、
うん、という、これどうしよう、まとめるとじゃあ俺岡さんの話すればいい。
そうだね。
ちょうどね昨日あったの。
本当に。
さらに言うと、でもこれ岡さんがどなたかから話し始めないと、並ばずの多分マイネームは初登場だよ、並ばずで。
そうなんだよね。
30分くらいしたんでしょ、今から。
あっくん、ちょっと岡さんの経歴ウィキペディアに書いといて、とりあえず。
そうだね。あ、簡単に言うとあれだね、あの本編で話した iPhone ほっとけないって言ってた尖ってる方だね。
あ、そうだね。
うん、そう、尖ってた方だね。で、これちょっと僕メール読んでたから突っ込めなかったんだけど、クールな相槌をコマシーさんって、クールな相槌を知りたいんだよな、どんな感じなんだかな。
クールな相槌って何なんでしょうね。興味がないだけです
ね。しかも王ってキングですからね。
僕なんかもう名前呼ばれてなかったですよ。
そうだよね。
人って書いて
ある。これはね、ある意味いつも通りですね。彼は名前を呼ばない。
そうそう。ただね、これクールな相槌をは持ってこなかった方が良かったんじゃないかい。サラーライスペックに持ってきたいんだったらさ。
なんかだからその落としどころがね、中途半端なんだよね。すごい。
このスペックホルダーってのはなんだっけ、映画のケイタロウさんが出演したでおなじみのスペックとかかってるの。
そうです。
そうだね。はい、ケイタロウさん出演したんだもんね。
しました。あ、その話って多分並ばずじゃしてないですよね。でもね。
うん。して並ばずじゃっていうか他でしたの。
何で どの番組掛け持ってるの。
あのそうか、エリステでも言ってないか。
エリステ配信してねえじゃねえかよ。
そうですね、あのスペックってもともとはテレビドラマですよね。 TBS のドラマ で、
ね、はい、まあ、僕も好きなんですけどね、
うん、映画化されたんですけれども、その映画の、まあ、前哨となるそのスペシャルドラマの方でですね、まあ、エキストラで出演しまして、
うん、
まあ別にそのエキストラって別に皿洗ってるエキストラじゃないですよ。
あ、違うの？
うん、違う
の。その皿洗いを見込まれてこうプロデューサーとかから直々に。
全然違うね。
うん、違う。
でもね、結構映ってましたね。まあそれね、なんか興味ある人は、うん、直接説明しますけれども、
う
ん、は
い。そうですね。ぜひその部分をこう切り抜いてアニメジフかなんかにして無限ループにさせたいですね。
そんな動きがなかったような気がするけど。
動きはなかったね。あんまり、ね。
動きはなかったね。え、これあっくん国家試験合格って言ってますけど、なんすかね、これね。
裏取ったの？
いやー、僕はいいとこ英検8級ぐらいじゃないかと思ってんだけどね。
8級逆にどんな問題か見てみたいですね。日本語の方が多そうですね、もはや。
ね。
問題文に英検8級は。
国家試験って言うとね、すごくなんか難しいってイメージありますけどね。そっか、英検も国家試験じゃ国家試験なのか。
あれ国家試験じゃないじゃないですか。
試験なのかな。あれは
英検なんちゃら協会みたいなところの独自試験じゃないですか。英検は漢検とかもそうです
よ。そうです、ね。
なるほどね。まあでもね、いずれにせよこれが本当だったらはすごいね、おめでたいことですね。
そうですね。そうですね。うん、まあ捏造の可能性はまあ、
まあ否定できない。
9割ぐらいかな。
うん、そうだね。
まあまあ結局自分で努力したっていうのをドヤ顔でメール書いてきただけでしょ。
並ばず効果をお知らせしますって言って、並ばず効果じゃないって言ってるっていうね、この矛盾。
そうですね。あとまあすごい最後の方にプレゼントのボケが来てるんですけど、この辺2番のトマトファームひだ様のトマトジュースっていう、ちょっとこれ様とかつけるあたりがまあちょっといい大人だなっていう。
あ、そうだね。
なんていうの、このさ、こうツッコミどころをこうたくさん作りすぎて、なんかこう、うん、あれがないよね、メリハリがないよね、そのなんていうの、いやだからほら、一番突っ込まれたいところをね盛り上げて、うん、他は流すとか、うん、なんかそうしてくんないと、なんかこのプレゼントのくだりもなんか言わなきゃいけないし、なんか
そうだ
ねそう、
まあそれで言うと多分コマシーに読ませた僕らも悪かったと思います。
あ、そうだね。
これね、僕とかが読んでればもう少し止まりながらやったかもしれないですね。
そうだね、挟みながらね、
挟みながら、
そうですね。
そうだね。ただ一つ言えるのは、ケイタロウさん、あっくんには厳しいよね。
そうなんだよね。そ うなんだよね。
君らにいつもおこなんかいじめられてるからでしょ。
そこの矛先がアックに。
ダメだよ。負のスパイラルだ。負のスパイラル。ダメですよ。ね、
じゃあリエコイモストンさんでちょっとあれしよう。
そうですね。
綺麗にしよう。
ちゃんと、ね、真面目な話をしましょうね。はい。じゃあリエコイモストンさんからいただいたメールをご紹介しましょう。
はい。アックンプレゼントはありません。
はい。はい、皆様こんにちは。アメリカではサンクスギビングが終わり、本格的にクリスマスシーズンです。うん、よかったね、うん。年末までに配信すればクリスマスシーズンの、まあまあ、なんとか間に合いますよね。まあ、
そうですね。うん、
はい。
ギリ。
さて、今回のテーマ、スペースクリアリング。うん、うちの夫はアメリカ人ですが、うん、父親譲りで、とにかく捨てられない人です。私は独身時代、何度か引っ越しをして、その度、どんどん身の回りのものを整理する癖がつきましたが、うん、一緒になってみるととにかく物を捨てない人なのでなかなか大変です、
うん、ああそういうとこは分かりませんよね、さすがにね。
そうですね、
付き合ってる時とかに ね、
そうですね、うん、どう見ても思い出の品でもなく必要もなく、うん、気に入ってるわけでもない不用品やリサイクルに出せるものなどでもしまい込んでしまう傾向があります。いきなり捨てればというと、うん、頑固に拒否されてしまいます、うん、なのでそういった品物があると、うん、これはどうなのかな、使わないよね、特に思い入れもないよね、場所取るよね、誰か喜んで使ってくれる人がいそうだよねと悪魔のささやきを 2,3 年かけて吹き込みますと。
長いな、
すごい長いスパンですね、うんうん、最初は耳も貸しません、うん、2年目くらいになってくるとまあねとちょっと考えているらしい反応が返ってきます、うん、そして3年目くらいの大掃除の時に突然よっしゃこれは処分するぞとリサイクルしたり、欲しい人を探して引き取ってもらったり、うん、思い切って捨てたりしてくれます、うん、なのでこれは処分しなければと思うといつも3年後を目標に
すごい、ね、
長いスパンでね、うん、はい、根気強くささやき作戦を開始するのです、うん、まあ、最近それでも3年から2年いい時は1年半くらいにその期間を縮めることができるようになりました。
コマシーさん、だから3年後には慶太郎さんちのジョジョもどうなってるか分かんない。
そうだね、
これね、
ていうかこのメールをまず、うん、慶太郎さんの奥さんに読ませればいい。
いや 俺もこれ全く同じこと思った。こうやって優しく言ってくれればねいいんだけどね、
う
ん、
うち、あ、そうか、いきなり捨てろって言われる、
ね、そういきなり捨てればっていうやつだから、うんうん、されど捨てれずって俺は言ってんだけど、うん、
まあ言ってないと思いますけど、ね、
言ってないと思う。多分さらに逆上させてるよ。
そんなこと言った日にはもう返り討ちに遭うでしょうね。
じゃあ続きを、はい、私の方は、まあ、さっきにも書いた通り結婚前に女一人の引っ越しを何度かやって身軽な方がいいと痛感したので物をあまり溜め込まないようにしています、うんうん、服も3年着なかったある古着屋さんやチャリティーに寄付したり捨てたりと服のコンディションによって処分します。うん、本も少しずつ電子書籍に買い替えて、うん、紙の本は古本屋さんに持って行ったりします、しています。
なるほど。
しかし仕事である音楽の楽譜だけはそうもいきません。うん、っていうかこれ仕事音楽系なんですね。初めて僕知ったんですけど、
まあ多分パンクロックのボーカルとかだと思いますけど。
マジですか。この後クラシックっていうくだりにつながるけど大丈夫か。
楽譜見て歌ってるパンクの人はいないでしょ。
最近ではクラシックの演奏家でも弦楽器などでは iPad などタブレットを使う人もぼちぼち現れていますが、ピアノは楽譜のサイズが小さいと音が多くて読みにくく、舞台の照明が反射するのも困るのでまだ当分紙の楽譜仕様です、うん、でもいずれはこれもデジタルの楽譜にとって変わられるんでしょうね、うん、舞台で使いやすいガジェットが開発されるのも時間の問題だと思います。うん、ちなみに私の家では楽譜が重すぎて安い本棚を使っていたら棚板が真っ二つに割れたことがあります。夜中にバリバリと大きな音がしてたくさん重い楽譜が一気に崩れてきたので、まあ、びっくりしましたということです。では皆様師走のお忙しいよりお体にご自愛くださいとリエコインボストンさんからまたためになるですね、
ありがとうございます、
お話をいただいております、
うん、でもこれやっぱこのリエコさんのメールを見て読んで思ったのが、うん、やっぱ捨てれるっていうか整理できる人っていうのは自分なりのやっぱルールを持ってるね。その3年着な、うん、服を3年着なかったら処分するとか、うんうん、だからそういう自分なりのルールをやっぱり作るのが先だね。
なんかこれ不思議なもので、うん、最初ってやっぱその自分が捨てれないんで、うんうん、 ルールを自分でやっぱ決めるんですね、うん、何年とか何ヶ月で捨てるとかってルールを決めるんですけど、大体、うん、なんか捨てれるようになってくると、うん、なんかそろそろかなっていう、こう直感的に、
あ、なるほどなるほど、
もう今かなって感じで捨てれるようになったりとかですね、うんうんうんうん、まあ、それ成長なのかどうか分かりませんけど、うん、そういう風になってったりするんですね。
なるほどね。でもこの楽譜の下りはすごいあれだね、うん、なんか一時 iPad が出た時だったっけな、なんかの目の動きで譜めくりができる、うん、なんかソフトがあるとかって読んだ気がするんですよ、うんうんうんうん、そうするとあ、いよいよ楽譜もこうね、あの電子の時代なのかなってその時は思ったもんですけど、うんうん、実際読んでみるとやっぱりこう照明のね、その反射の下りだとか、
まあ、
やっぱ
そういうのはあるでしょうね、ね、確かにね。
ちょっとね、あの、小町さん、うん、僕らはちょっとやっぱそういうアーティストの世界とはこう遠いんですけど、うん、まあ、慶太郎さんはね、やっぱそのミュージシャンとして、こう活動してた時期もありますから、うん、やっぱ気持ちがすごくわかるんじゃないでしょうか。うんう
ん、すごくね、これはなんかためになったね、その楽譜の下りは。うんうん、ためになったというか、なるほどと思いましたね。
うん、普通に返されちゃって
ね。ボケるところだった。ごめん、ちょっとやっぱりさ、収録ない、ね、感じ
これ、さすがに僕もね、うん、今、トマト屋さんの、こう、露骨な振り方でね、ここはボケるところだって、どこでも分かったぞ、今は。
打楽器は楽譜ねえんだよ、ぐらい来るかなと思った
ね。そうだよね。ごめんごめん。
本編で iMac って痛恨のミスは僕はしたけども、今のだったら僕もボケたぞ。
痛み分けだね、今回は。
誰も得しない痛み分けだったな本当に。
痛み分けっていうか本当痛みだけの
問題、ね、痛みだけの、
ね、ですね。ね、そんなわけで、まあ、この番組ではあの引き続きリエコさんのプライベートもどんどんこう掘ってこう、
とりあえずあの言ってたので、うん、旦那さんがアメリカ人だっていうのが分かりましたね。
あのリエコさんの旦那さんとすごい友達になれそうだなと思った、うん、
物を捨てられない、
捨てられない者同士、
ジャパニーズ漫画つって長女を読ませればいいんじゃないですか。
、ね、私も捨てれないって
痛みだけしか残らない34回でしたね本当に ね、
そうですね、はい、うん、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページではメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで、第34回、リンゴは踊るされど並ばずをお送りしました。お届けしましたのは、コマシーと、
ケイタロウと、
トマト屋でした。
それでは皆さん、
さようなら。
年内最後がこれかよ。
リンゴは踊る、されど並ばず。